で今日がダニエル書のメッセージの最後となります。で今まで何回も、ね、困難の時に、ね、神様に信頼するというテーマで学んできました。でダニエル書の中には前半には、ね、ダニエルがなさったこと経験したことたくさん書いてありますね。ね、馴染みのある話になりますけど、後半になりますとダニエルの幻とか見た予言とか書き留めてくれた予言とかいろいろあって分かるのにちょっと難しくなるところです。で今日がその最後のメッセージになりますけど、10章、11章、12章を全体的に見てみたいと思うんですけど、まずその10章のところは、ね、一節からすぐ分かりますけど、ペリシャの王クロスの第3年にと書いてあります。このクロスという王様は、ペルシャの王様は、王様になってすぐ、ね、バブロンに勝って、バブロンの王様になって、それですぐ、ね、イスラエル人たちがエルサレムに帰らせて神殿を建て直すことを許しました、ね。それはイスラエル人にとってものすごく大きいことでした。そのやっと神殿を建て直すことができるということでした。それであるイスラエル人がそうしたんだけど、帰って建て直そうとしたんだけど、なかなかその働きが進まなかったようです、ね。詳しいことは旧約聖書のエズラ書に書いてありますので、興味のある方はぜひエズラのところを読んでみてください、ね。理由はわからないんですけど、ダニエルが残りました。一緒にエルサレムに帰りませんでした、ね。まあ、なぜか分かりませんけど、もしかして今はもうお年なので、まあその旅はもう無理かもしれません。分からないです。で2節を見ると、ダニエルは今王に服していたと書いてあります。それも理由がわからないんですけど、何も書いてないんですけど、もしかして、ね、今の状況、エルサレムに帰った皆さんが神殿を建て直そうとするんだけど、なかなか進まないことが心の重荷となってるかもしれません。そんな状況の中にはね、ダニエルのところにこの幻が ありました。で5節から9節に、この稲妻のような顔をしている一人の人の幻を見たんですね。この稲妻のような顔をしている人、多くの方がこの人は、まあ、キリストイエス様と思ってます ね。他の聖書の箇所、他の幻の中にも、ね、イエス様のことが同じように描写されているから、もしかしてそうかもしれない。で、その幻があって、それで天使が、実節から天使が今度ダニエルに触れて、ね、話しかけてくれました。 実節を見てくださいね。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ダニエルは怖がっています、恐れています。でも天使がよく言うんですけどね、恐れるなとダニエルに語ってくれます。そしてあなたのダニエルの、祈りが聞かれたと、励ましの御言葉も与えてくれました、天使の名前は書いてないんですけれども、ガブリエルは前にダニエルに現れたこともありますから、もしかしてこの天使もガブリエルじゃないかと思われていますね。でそしてその説明の中に、ミカエル、もう一人の天使ですね、力ある天使ですけど、ミカエルも一緒になって、それで、反対している悪霊たちと戦ったという説明ですね。この悪霊は、ペリシャ人を惑わして、神様の人々を迫害するような働きをしているから、天使たちが神様の人々を守ろうとするためにこの戦いをするわけ。私たちが住んでいる、目に見えるこの世界が全てではありません、私たちの周りに、目に見えず触れることもできないけれども霊的な世界があります。それが現実なのです。だから私たちはその霊的な戦いに備えなければならないのです。ダニエルがこの霊的な戦いにいました。私たちも同じように、目には見えないけど触れることもできないけれども、霊的な戦いは確かなものです。今日はそれについてちょっと考えていただきたいと思います。でそれが第一のことですね。まず認めないといけないことです、霊的な戦いは現実的なものです。物語じゃなくて本当のものです。で私たちにはこの物質的な世界の中にもちろんいろんな悩み、苦しみがあります。それでもう精一杯という人もたくさんいると思います。今私も感じますでも実際は、もっと深い、もっと深い、霊的な存在もあります。 私たちがどうして恐れますか？私たちはどうして失望するのですか？これがその悪霊の働きなんですね。どうして私たちが互いに、ね、喧嘩する、戦い合うことがあるでしょうか、ね、騙されているからです、ね、人と戦うとき、ね、それは悪霊の働きで、ね、人が敵であることを思わされて、ね、戦うようになります。悪魔と悪霊の働きですね。でも力があります。私たちには力があります、ね、助けもあります、ね、ダニエルと同じように、ね、私たち神様の人のために天使たちが戦ってくれます、ね、今もそうです。それだけじゃなくて、ね、聖霊様の助けもあります。だから私たちがこの霊的な戦いに、ね、やっぱり積極的に参加する必要があります。でどうすればいいか、ね、聖書に教えてくれることもありますから、それをまず見てみたいと思います。何度も何度も読んだところだと思うんですけど、エペソ6章のところを見てください。新約聖書の381ページにあるんですけど、これが神様の、武具というところですね。パオロが書いてくれた御言葉ですけど、6章の10節から見てください。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。これ大事ですね。ね、神様の武具を身につける、ね、これは人と戦うためじゃなくて、ね、でちゃんと霊的な戦い、悪魔と悪霊に戦うための神様の武具です。12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、悪魔悪霊、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。だから真理の帯を、正義の胸当て、平和の福音の備え、信仰の大盾、救いの兜、剣である神の御言葉、ね、こういうものすべて、ね、身につけて、ね、その霊的な戦いに出るために、これが必要です。その適切な備えをしなかったら、ね、霊的な戦いは無理です。神様は戦ってくれるし、天使も戦ってくれるけれども、自分の方からもう大変です。この備えがなければ、でも聖霊様の助けによってこれが確かにできます。次は第2コリント10章の 御言葉です。第二コリント十章の4節と書いてありますけど、3節も読みますね。新約聖書357ページにあります。3節、私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にして、キリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。で、この私たちが肉に従って戦うんじゃなくて、ね、それはしたらやっぱり人と戦って、ね、何かされた時に、ね、仕返しをして、ね、悪い言葉を出して、ね、その人が私の敵だと思うようになってしまいます。それは肉に従って戦うことです。霊に従って戦うなら全然違います。反応が違います。でそれはもう悪魔の策略を、ね、気がついて、策略に気がついて、ね、その働きに反対して、ね、人が私の敵じゃなくて、ね、その人が騙されている、それとも私が騙されているかもしれない。だから人が敵じゃなくて、ね、私が人のために祈らなくちゃ、ね、敵じゃなくて同じ戦い、ね、悪魔に対する同じチームで戦わないと、そういう気持ちになります。すごく大事だと思います。でもう一つの御言葉を 見たいと思うんですけど、ヘブル7章の25節ですけど、ね、これが私たちの一番大事な霊的な戦いのところです。イエス様のことが書いてあります。ヘブル7章の25節、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。短い御言葉ですけど、私たちのために命を捨ててくださった、私たちの罪の許しを得てくださったイエス様が今も生きていらっしゃって、ね、神様の御前に、父なる神様の御前に私たちのために取りなしの祈りをなさってます。素晴らしいことです、ね、本当に素晴らしいことです。だから私たちはもう心配する必要ないです、ね、イエス様ご自身が私たちの仲間で、ね、私たちのために霊的に戦って くださっています。ダニエル書に戻りましょう。で、10章の後に11章があるんですけれども、11章はもうダニエル詳しいことを今日は見ないんですけど、でこの11章はダニエルの予言なんです。ダニエルの立場から、その時代の立場から全部これから起こることなんですけど、ね、本当に細かいものが書いてあります。で、私たちの立場からこのほとんどはもう成就されました。ね、これはどういうことかというと、ね、その予言が本当になったこと、ね、その聖書を批判するものはもうこれはあり得るものじゃないと思って、だからダニエル書はダニエルが書いたはずがないと言うんですよ。ね、ありえない、ね、こんな細かいところまで理解するのは無理ですと言って、ダニエル書は紀元前500年頃に書いたのではなくて、ね、400年後この全てが実際になった後に書かれたじゃないかという人がいます。でもそれはただただ神様を信じられないということです。証拠は全くないです。神様が何でも知って、ね、前から全てをダニエルに示してくださることができる全能神様と信じるなら、ね、このままダニエル書を受け入れることが簡単にできます、ね、だから今日はその些細なことは見ないけど、ね、ダニエル11章があるからこそ、ね、神様の強さ、神様の知恵を、ね、実感できると思います。詳しいことを知りたい方はぜひ後で聞いて、そして、まあ、仲介とか見て、ね、本当に細かいものをたくさん書いてあります。で最後に12章を見ますけれども、ね、この中にはこの12章の中にはね、今度は迫害も、ね、現実的なものですと分かります。でもそれだけじゃなくて復活、イエス様の復活だけじゃなくて私たちの復活の報いもあります、ね、素晴らしい約束です、ね、11章の最後のところね、その35節まではもう成就されたことが予言されていますけれども、36から最後までこれから起こることが書いてあります。なのでその世の終わりどうなるかね、12章のところに入ります。一節を見てください。その時、これ12章の一節ですね。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で あの章に記されているものは全て救われる。これが、まあ、あの今言ったように世の終わりの時の話になります、ね、これから起こることです。でどういう時かというと、今まで経験したことない苦難な時と書いてあります。でも約束もあります、ね、神様の人が救われます。神様の人が救われます。見て2節、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。これはどういうことかというと、これはあの極端的な救いです。復活のことです。ある者は永遠の命、ある者は永遠の意味に。ここで注目するのが、その苦しみじゃなくて、ね、永遠の救い、その復活のことが注目されています。この時間は大患難と言いますね。聞いたことあるかもしれません。大患難、ね、6節と7節ちょっと見てください、ね、この大患難の時に、ね、どういう意味があるか、ね、いつまでですかってダニエルが聞きますね。6節に、この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。これはあの年の数え方だから、一時は1年間、ね、また2年間、また半年で3年間半ということ、それが大患難のことです。最後のところを見てください。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就する。あんまり好ましいことじゃありません、ね、聖なる民の勢力を打ち砕くまでこの迫害が続きます。本当に時間は限られていますけれども、本当に極端的な迫害が起こる時期になります。で、実節を見てください。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし思慮深い人々は悟る。これは何かというと、その最初のとこ、多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。これは、ね、今まで神様を認めなかった悪い人が、今度自分が悪かったことを認めて、ね、神様の方を身を向けて、ね、 自分を清める、ね、つまり神様に、神様の方に行く、神様を信じる、神様の助けを求める人が多くいるとあります。つまりどんな状況にあっても、どんな大変なことがあっても、ね、時間があります、ね、神様に走る時間があります、ね、希望があります。もう一つの御言葉を見てください。ローマ5章の3節から、ローマ5章の3節、296番、6ページ患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとしているからです。この希望は失望に終わることはことがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ね、大患難の時にも、ね、ある人は神様の方に身を向けることになります、ね、神様、ここに書いてあるように神様の愛をいただいている人は失望することは全くありません。だから私たちもいろんな迫害、まあ、試練とか苦難はあるんですけれども、ぜひ神様から目を離さないでください。で、最後にダニエル の最後の最後の励ましの言葉があったんですけど、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ、ね、最後の最後まで頑張るというか、ね、信仰を持って、ね、神様に忠実に、ね、しがりついてみましょう。そうすると、ね、終わりの時に我当ての地に立つことができます、ね、相続分があります、ね、その復活されること、それがその一つです、ね、私たちの大きな希望です。フィリピのところにこう書いてあります。開かなくていいです。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちにも復活の約束があるからこそ、ね、私たちが天国で、ね、相続分があるのです。霊的な戦いは現実的なものです、ね、迫害も現実的なものですが、復活の報いがあります、ね、こうして、まあ、全体的にダニエルから、ね、たくさんのことを学ぶことができました、ね、なぜダニエルがこんなに素晴らしい信仰を持つことができたか、ね、 全体的に見てみると、ね、やっぱり最初の方から、ね、本当に最初の最初から、ね、王様のご馳走があった時に、ね、ダニエルがそれを神様に失礼なことになるから、ね、ダニエルが身を汚すまいと心に定めました、ね、絶対に神様に従おうとしました。最初からずっと最後まで、ね、ダニエルが忠実に神様に従い切りました、ね、そしてたくさん書き留めてくれました、ね、今のダニエル書の聖書の言葉になりますけれども、なぜそれを書いたかというと、ね、今まで何回も言ったんですけど、ね、イスラエル人が神様、イスラエル人は神様が全てを支配していることを知るため、そしてイスラエル人だけじゃなくて全世界全ての国々が、ね、他の神々じゃなくて唯一まこと聖書の神様が、ね、本物であって、ね、全てを支配しておられる方ということを伝えるためにダニエルがこの御言葉を書いてくださいました。この神様、ね、私たちのために主イエス様を使わせてくださって、ね、ご自分の愛を示すために、私たちに対する愛を示すために、ね、そこまでなさいました。だからこの全能全知の神様のことを覚えて、ね、感謝を捧げたいと思います。愛する神様、こうして私たちがダニエル書の最後のところまで来ましたけれども、本当にダニエルの信仰を見て、そして神様、天使、ダニエルの友達のことも見て、神様の言葉素晴らしいなと改めて思いました。感謝です。神様、どうか私たちがダニエルのように最後の最後まで神様に従うことができるようにお助けください。試練は、苦難は必ず来るものですけど、私たちが神様の助けがあるからこそしっかりと立つことができます。喜びを持って立つことができます。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アメン。